皆さんこんにちは、日頃こそ坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。今ね、坂本さんが咳払いされてましたけど、結構喉の調子悪い人多いですよね。なんか乾燥してるのかどうか、ね、私の周りもなんかゲホゲホしてる人が多くて、リスナーの皆さんはいかがでしょうか。体調などお変わりないでしょうか。そうですね、今日の夜から流星群が見えるそうですよ、双子座流星群。はい、明日の朝まで、まあ、晴れていたら日本全国どこからでも見られるみたいな感じなんですけど、ちょっと雲がねうっすらかかってるみたいなので、北海道の、太平洋側は結構バッチリ見えそうな感じだそうです。すごくね、羨ましいですね、北海道の方って。
いや、見えそうだね。
さて、手元に私たちお土産いただいてまして、坂本さん
から熊本から福岡経由で帰ってきました。
お疲れ様です。
最近飛行機遅れすぎんだよね。今日はでもかなり早い飛行機乗ったけど遅れるし。
あ、そうですか。
昼の飛行機は乗るもんじゃないですね、本当に。
なんで遅れてるんですか。
本当はだから、いや、あれじゃない、やっぱたくさん乗る人がいるのと、あと最近なんかあれじゃん、アナのとことか特にだけど、そのあの、なんだろう、制限エリアに入るあの、ゲートがあるじゃん、はい、あれがなんか閉じてるとことかね、4個あって3個しか使ってないとか、夜になったらもう1個しか使ってなかったりするし、だからあれも一つの要因じゃねえの、人がいねえんじゃないかな、分かんないけど、
戻りきってないんだ ね、
結構ね、旅行者増えてるから、あの体制も戻してほしい
とか。そうそうそうね、いろいろね、だから多分乗るのに遅れてるから遅延してんじゃないって思ってるけどね。それとまあ飛行機が混みすぎるから着陸できないところもあったりとか、
そうそう、なんかね、ぐるぐる回って
スケジュールがうまくいってないんですかね、
そうなんだよね、
間に合っていただいてよかった。
いいです。
飲食店もですけれども、まあ、いろんなね、その飛行機のゲートの話もそうなんですけど、あのコロナ禍で一回まあ縮小して、意外とこのままでいいかなみたいな、そのままの業態多いですよね。
確かにね。
人数とか従業員減らしたり、営業時間減らしたりとか、
いや、それはもうなんか人とか少なくてよくねみたいなとこ結構あるよね、明らかに少なすぎだろうっていうところもあるし、でもそう、しょうがなくね、人が来ないんだからみたいな、日本人ってそういうとこ結構粘り強いけど、そういうコストに対してはすぐ諦めるよね、このコストで雇えないなんていらないとか、まあ、値上げすればいいわけだけどそれはできないとかいうのがあるから、まあ、アメリカはそこは違うから、どんどん時給が上がっていくような、まあ、パターンになったりとかもしたんだけど、まあ、どっちがいいんですかっていうと、まあ、経営者としてはどうなんだろうね、まあ、時給払うのは厳しいかなと思うけど、でも人が来ないってことはその仕事に魅力がないってこともあると思うんだよね。その視力と仕事とお金が見合ってないっていうのが、まあ、給料と仕事は見合ってないっていうのは多分あると思うから、そこはだから調整するのが経営者なんじゃないと思うし、逆にそれでなんかもう人が集まらなくて、荷上げもできないとできないとやめるしかないよねって話で、その選択もしないから、じゃあどうするんですかっていうと、いや、諦めますねっていう、人がいる人で回しますみたいな、で迷惑するのは客でしょう、あ、すいませんとか押しても、いや、じゃあ後からとかで、いつ来るんやみたいな感じになるから、だからタブレットとか導入はいいよね、でもその金も渋って出さんとか人もいるし、もうどうなっとるんだ日本みたいな話じゃないんで、そういうとこだけはね、
日本のまあそういう小さな業態だとやっぱり先行投資ってやりにくい、こうマインド的にそういうところがあるんですかね。
元々借金かってやってるところも多いしね、
はい、ということでね、今日は坂本さんね、たどり着いていただいてよかったです、はい、問題なくということで、ね、早め早めの行動しないといけないっていうのも不便なところではありますからね。
もったいないけどね、その分時間がね、
そうそう、時間がね、
バウツさんも忙しいから、
そこも含んで考えるとすごい無駄な気がして嫌ですよね。
だから1時間前に公園前入りしてくださいとか言うと、いや、早くねっていつも思うよね、それせめて30分ねえでしょみたいな。いや、俺もゼンリーみたいな、その位置情報アプリ共有するから30分前にいたいな、いや、1時間前じゃないとハラハラするんですよ、来てないで、そんなことねえだろって、じゃあ位置情報アプリ入れていいぞって言おうかなって今度思って
ちゃんと向かってるよっていうのね。
そうでも意外と俺そういう講演の時はなんかツイッターでおはようございます、今から行きますと書いてるけど、そっち 見ろよって思うんですけど、見てくださいよと思うんですけど、意外と見てくれてる会社さんもあって、それ見て安心してますといつも言われるんだけど、
確かに、
ね、そういうのもあったりとか、じゃあそう言っときゃいいね、とりあえず、ね、それね、
まあ、そういう位置情報を共有するっていうのも時短になりそうですね。
確かに、そうかもね。
そう
はい、 さあということで今日も3人でお送りしていきます。この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや真淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は4日ぶりに反落して引けました。13日のアメリカ FOMC の結果を受けて、アメリカ市場では長期金利が低下、日米の金利差縮小への思惑から東京市場での取引時間中にドル円は一時140円台後半まで円高が進み、採算悪化を懸念した自動車株など輸出関連銘柄などが売られました。ただ下値では押し目を拾う動きも見られ、日経平均は下げ幅を縮小しましたが、このまま安心していいのかどうかというところですね。はい、このあたり、指標など含めてお話しいただきます。
意外とやっぱり円高になると株下がるよねっていう話だけど、いや、もっと下がってもいいんじゃないかと思いますけどね、あのレベルの円高だったら ね、まあ、アメリカ株強いからそんなに下がんねえだろうっていう見方もできますけどね。
そう、アメリカがあんなに上がったのにね、日本株はついてこなかった今日っていうね、そう、何なんだっていうか、円高ですね。ひどいなと思う。
でもこれ円高である程度ここでもう落ち着いてしまった、アメリカさらに上がったらまた日本株上がるんじゃねっていう気もするけど、
確かにね、このあたりで止まってくれればね、
そうそう、円高織り込むんですよっていう、まあ、そんな話なんだけどさ、まあまあ、とりあえずその原因と、まあ、今週の、マクロ指標を、ね、見ていきたいと思います。お願いします。
はい、まず FOMC の前に CPI と生産者物価指数それぞれ発表されていて、まあ、非常に、まあ、落ち着いてきたという印象ですね。CPI に関しては 3.1%、 生産者物価指数に関しては 0.9% になってきているので、まあまあインフレ落ち着いてきたなのっていうのが確認できて、その流れで FOMC だったのでやっぱりなと、利上げ打ち止めが明確になって、そしてまあ利下げの時期と回数がかなりこの後は焦点になるんですけども、一応会合を経て来年3回ぐらいの利下げかなっていう風なあの印象なんですが、マーケットはそれ以上に織り込んだ動きにはなってますよね。
昨日と、まあ、今日の動き、
動きを見るとね、
もうそうなってますよね。
はい、だからアメリカの10年債の利回りが 3.9% になって、落ちてきましたし、ドル円が141円後半ということなんで、まあ、FOMC 通過してかなりもう利下げのところに焦点が移っていってるなという、そんな印象ではあります。
いや、やっぱ最近ね、買っとけって言ったじゃん
俺、ね、もう行きましたね、ピークアウトしましたね、はい、
もうあのピークの時にもう何回も言ってるし、
ましたね、
もうこの番組でね、怒られちゃうかもしれないですけどね、はい、まあ、それでももう持論を曲げんということで、今債券買わなくていつ買うんですかという話で、ね、もう嫌っていうほど言わせていただいたんで、まあまあいいやと思ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
は
い、まあ、通過したという感じは明らかにしますね。なので、まあ、ソフトランディングの期待がかなり高まってきている中で、今回の FOMC を通過してこうメンバーの見通し中央値を次のスライドで持ってきました、2023年から2026年にかけての GDP の成長率と失業率と物価の見通し、そして政策金利それぞれ持ってきたんですけど、まあ、GDP の成長率見ると、これは2024年は 1.4% で2025年が 1.8% なので、まあ、ソフトランディングですよね、そのマイナスには転じないし、まあ、なんとかこう落ち着くだろうというふうなことが見込まれていると、で失業率もだいたい 4% で着地して、物価はもう 2% 台に来年入ってくるということなんで、あ、そんな見通し出してるんだという印象です。で最後 FF 金利見ておきましょうか。これが今 5.5% のところが24年には 4.6 になってくるので、 何回、まあ、3回ほどの利下げ、
3回、まあ、3回かな、3回だね、これはね、3回か、
そう、FMC の見通しとしては3回の利下げだよっていうメッセージになってるんですけど、うんうんうん、
しかも24年の半ば以降だよね、一応言って、
そうですね、時期的にね、じゃあ後半にキュッキュッキュッとやるっていう、
やるっていう、それから 0.5 やなきゃいけない、うん、でそんなことはねえだろうと思うんですけど、
そうですよね、
景気見ながらだけど、まあ、0.5 でも 0.75 でもできますからね、やろうと思ったらね。うん、
でもマーケットはこの FOMC の前までは4回から5回あると見積もっていたよう
で、いつからどうやってやるんですか臨時会合でもやるんかって話だよ ね
っていうのを勝手に見積もっていたっていうふうに言われてるんですけど、うん、まあ一応今の状況で FOMC としては3回ほど、利下げをするだろうっていうところがもう 70% ぐらいの、になってるので、それで株高、アメリカ株高はいいんですけど、日本がちょっと弱いのがやっぱり気になりますよね。
では変わって日本の、その日本の話題、お願いします。
日本は、先週からの話に戻していきますけれども、先週もね141円つけたタイミングとしては、6日に氷見野副総裁が出口への言及をし、次の日に植田総裁がチャレンジング発言で、ここで141円台後半になったんですけど、
一回戻りましたね。
そう、戻ったんですよね。その後ね、そうそうそう、岸田さんとか植田さんの会合もあって、怪しいな、141円台推移してたんですけど、まあ、FOMC に向けて為替がギュンとこう戻ってたんだけれど、また今141円台だというところなんで、まあ、円高方向にやっぱり圧力がかかっているなということです。あとは非常に確認しないといけないのが日銀短観が出ましたね、
はいはいはい、
これいつも坂本さんがおっしゃっていただいている為替、
ね、
はい、こちらも確認したところ、139円35銭というのが、今年の皆さんの為替想定レートになっています。で GDP とかは結構悪い数字が続いていた、日本の、ね、GDP 悪い数字出てたと思うんですが、結構日銀短観は強い数字が出てますね、大企業、中小企業、
やっぱりだいぶ円安の恩恵を受けてんじゃないかなっていうのも、ね、
そういうことですよね、
ありますし、内需もまあ悪いながらも粘っているという、
ね、なので、まあ、こちらちょっと日経新聞さんのものをちょっと転載してますけれども、大企業の製造業、非製造業、ブルーのライン含めてどちらも、強い、そして中小企業の製造業、非製造業も上向きだということなので、はい、GDP は消費のところがちょっと鈍化してきてるっていうのがね、発表されてましたけども、経営者のマインドですね、これ、はい、アンケートの結果としては結構強い景況感が出てきてますよというところです。あと設備投資もね相変わらず強かったので、まあ株式市場にとっては値崩れしづらい、要素は揃っていると今のところ私は思ってるんですけどね、はい、それがまあマクロのお話になります、はい、
この景気指標、まあ、経営者の方のこう、マインドがそんなにこう悪くないということで、それが設備投資の方に振り向いている ということで、イコールという感じでいいんですかね、
経営者の方ね、マインドが冷えるとすぐ設備投資やめますからね、
まあ、設備投資っていきなり減損になるとかあるからね、上場企業でもね、リーマンショック挟んでなんかもう500億とか600億の設備投資っていきなりほぼ減損とかありますから、意外と怖いよね、
あとあんまり日経平均が下がるとね、上場企業の経営者ね、設備投資やめちゃうんですよね、なんか
ね、そう、
だからあんまり大きな下落は望ましくないなと思いながら、
まあでもさ、それってもともとはね、やっぱり市況がいいから、その設備投資しますっていう話なんで、悪くなったらそれはしないんだけど、その生産のキャパが逼迫してるのにやらないのはどうかと思って
ね、
しかもめちゃめちゃ溜め込んでる人もいる、会社もあるわけじゃない、自己資本比率が 80% ってとんでもね、現金同等物が転がってますみたいな会社だったら、で、まあ、今の段階でちょっと工場のね、稼働率もね、9割とかね、もう10割近いところまでいっていて、でそれでやりませんとかいうところもあるんですよ、まあ、堅実ですねって褒められてたんですけど、今はどうかと思いますけどね、
もったいない感じします
ね、資本の効率化っていうところから突っ込まれちゃいますよ ね、
じゃあ株主に返せばいいじゃんって話になるよね、チャレンジ、この上の32位けど、チャレンジしない人は、チャレンジしない会社は、もう会社、株主にお金を返しなさいっていう話ですね、これは、はい、
まあ、そのあたりね、もうマインドが冷えていかないように、うん、はい、ある程度のところで日経平均もね、踏みとどまってもらいたい。
確かに、まあ、でもというのもあれかな、ちょっとあれかな、株主の目線で話しすぎたかな、いいのかな、ここは。投資家目線で話していいのかね、
うん、それは賃金の話ですか。
いや賃金の話っていうか、それで株主たくさん返しちゃったら、リーマンショック級なのが来たら、会社が傾いちゃうかもしれないじゃないですか。だから従業員のことはどうなんだっていうのは、でも僕らってどうなんだろうね、これもう。どう思うちさんこれ。
いや難しいで、だから利益って結局会社に残さないといけないし、うんうん、従業員にも払わないといけなくて、そうそうそう、株主にもだから3つに、ねね、分けないといけない。
だから僕らってどの立場で話せばいいのかなと思うけど、ラジオ日経は株主の立場で、ね、投資家の立場でいいよね、うん、
でも最近はやっぱその投資が民主化してるから、うんうん、株主イコール従業員だっていうのも、
まあ、まあまあありますね、動きとしてありますよね。だからそれもなんか僕らの話し方も難しくなってくるよね。
確かにそうですね。
最近ねこの1年ぐらい思うけど、うんうん、でやっぱり従業員のためのとかもあるけど、まあ、投資家もそういうこと言ってるじゃないですか、うん、そのエンゲージが大事ですよとか言ってるけど、うんうん、でも結局はそんなこと言っても全部エンゲージした投資家もおいおいおいって多分なるはずなんで、うん、だから難しいなっていつも思いながら、もう特にこの仕事始めた頃よりやっぱ難しくなったなって思いながらね、やってますけどね。投資家
増えましたからね。
はい、うん、はい、ということで、まあ、一旦はこの場では投資家目線を強めに、うん、ということで ね、
だったらもうチャレンジしない会社はもうお金を株主に返しなさいっていうのがいいかなと思います、
はい、ありがとうございます。ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、まあ、戦略はそんなに、ね、変わらずが続いていますけれども、うんうん、まあ、そのあたりも坂本さんの資料なども含めて、ね、はい、教えていただきたいと思います。
そうですね、まあ、先週何話したのかなと思ってたんですけど、うん、まあ、でも一旦この、まあ、円高はあれだけど、株安は、まあ、S級を、まあ、超えると止まんじゃねえのみたいな話を、まあ、してたんだけど、まあ、一旦止まったけどね、うん、まあ、またちょっと、円高になったんで株価下がってますけど、うん、次の下げってじゃあどこまで行くんですかって言うと、これまた難しいよね、うん、すごく難しいなと思っていて、まあ、ただ為替がね、まあ、多分止まると思うんですけどね。だってこれ以上その米債が、ね、利下げを織り込むっていうのは難しいと思ってるから、うん、この辺かなと思いますけどね、うんうん、で、まあ、そんな中で、そうだ、スプレッドがさ2ページ見てもらうと、意外とまたこれ米株が上がってるか、ニューヨークダウが上がってるからさ、これ日経平均と、うん、これニューヨークダウの、ね、スプレッドなんですけど、これ YouTube の方見れるんですけど、またその、米株が上がることでスプレッドが開いてるんだよね、うん、だから、それって米株買いの日本株買いの米株売りしていいんですかっていうと、ここはダメだよね、うん、ロジックが逆なんで、ここはただちょっとずっと見とくパターンで、うん、まあ、この日経平均の3万1000の買いを握りしめるしかないのかなとは、まあ、思ってるんですけど、まあ、それはまあ戦略はその辺にしといて、米国の、そう株式指標が、指数が、まあ、軒並み高値を超えていると、状況なんですけど、まあ、ここの背景を、ね、少しもお話ししたいなと思ってるんですけど、まあ、まず金利が下がると当然株上がるよねっていうのもあります。そのなんだろう、ご祝儀っていうか、まあ、ちょっと期待で上がってる部分っていうのはね、少なくともあるかなと思うんですけど、まあ、そこがまず一つありますと。で、まあ、それよりはですね、業績どうなんですかという話で、一応まあ、3期の業績が非常に良かったねという話はまあ、この前したんですけど、じゃあ実際これって来年どうなのという、まあ、注目が集まっていると思うんですけど、まあ、僕はやっぱ2桁増ぐらいは業績あってもいいのかなと思ってます。でも証券各社 その来年の見通しを、まあ、海外の会社、日本の証券会社じゃなくて海外の、まあ、アメリカの中心の証券会社の見通しを見ると、意外と 弱気がちょっと多めで中立は少なめで強気がちょこっとあるみたいだから、うん、割合で言うと弱気が5割中立が、15% で強気が 35% みたいな、うん、そんな感じの、まあ、ばらけ方だったんだよね、うん、で、まあ、極端に上下行くっていう人はやっぱりいなくてっていうのが、まあ、基本的な、まあ、集計だったのということなんですけど、うん、まあ、その中で弱気の人はじゃあ何なんですかって、やっぱりそのインフレが止まらんとか、まあマクロがちょっと乱れるとか、まあいう話が回って、で強気の人はやっぱりこの PR の拡大が見られるんだという話をして、まあ来年再来年まだまだ伸びますと、そうだから金利が下がることによって SP で PR20 倍が供与されるみたいな、20倍超えが供与されるみたいないう話が、となるとやっぱり3年とか、少なくとも3年の先高は織り込みに行くような感じになるので、いや、これ大丈夫かと思ったりしてるんですよね。だから意外となんか、まあ日本のバブルの終わり方じゃないですけど、ドーンってなって、終了みたいなパターンも米国、あるんかみたいな、そうやらないようにずっとね、コツコツ上がってきたと思うんですけど、これ一番嫌なパターン、だから日本の日経平均が3万8000何百、何百が呪われてるのかみたいな、そこまで落ちますみたいな。話もね、なくはないと思うんですけど、あとはね、リストラ効果が意外とその、まあ、ガファ中心にかなり出てきているので、これがやっぱりその大型株が相場を支えるでしょうという、まあ、話も出てますし、まあ、書いてましたし、あとは、なんだろうな、まあ、金利が、まあ、下がることによってグロースの復興みたいな話とか、あとは自社株買いの話もちらっと書いてるところもあったと思うんですけど、まあ、もうちょっと金利がね、下がってもらわないと、まあ、借りて自社株買いとかいつものパターンできないのかなと思ってるし、まあ、その辺を見るとですね、意外とまあ強弱まちまちというような来年の見通しかなと思ってます。まあ、あとは大統領選どうなるっていう話があって、うん、まあ、意外とトランプさんの人気が高いみたいですね。うん、はい。共和党の中では当然高いし、まあ、そのまま大統領になっちゃうかもねみたいな見通しもあるようで、まあ、そうなった場合は、まあ、今から語ってもしょうがないんだよね。ほぼ1年後だから。うん、なんだけど、まあ、前みたいな変なショックはないでしょうね、多分ね、
トランプさんになったとし、はい、なったとしても、
なったとしてもですね、はい、なんですよ、
今回はね、期待されてなるっていう感じで、ね、そうなるからということですね、はい、
そう、期待されてなるトランプさんってどんな感じなんだろうね、これ面白いな、期待されたトランプさんってどんな、
米中対立はどう、ね、加速しそうです、
まあ、だから口先ではやっぱり加速するけど裏では手に入っているっていう方が実はバイデン政権よりちゃんとやってんじゃないかっていう話も、ね、はい、出てきますし、まあ、見てる方は面白いけどね、投資家としてはでも、ね、バイデンさんの方が株上がったような気が、いや、トランプさんの時もちゃんと上がってるか、まあ、どっちにしてもこの8年は上がってるんですよ、まあ、日本は、ね、岸田さんという超優秀な総理がおりまして、株価がです、ね、なかなか超えない3万円も定着したわけですけどということで、ね、もう日本は、ね、岸田さんに、ね、任せとけば、ね、安泰なのか分かりませんけど、はい、株価は今のところ安泰だったというです、ね、まあ、話だけど、まあ、でもこれも野球 の, さ、その監督と一緒で、前強かったチームがそのまま監督引き継いでそのままずっと強いとかもあるし、育ったその政策がうまく、ね、安倍さんの時に言ってたと僕は思ってはいるんだけど、まあ、安倍さん菅さんだと思ってるんだけど、まあ、でも、実際、まあ、現状はそうだからね、岸田さんが総理の時に株がこんな上がってるわけですからと、まあ、いうことになりますし、意外と日本のこの盲点というか、その日本のウィークポイントって財務をやっぱり上げる人がどうしても、ね、出てくるんで、だからそこをちゃんと考えてるっていうことは日本って変えるよねって思う人もいるかもねっていう、まあ、なんで岸田さんだから株価が上がる理由は円高以外で、円安以外で説明するとそれしかねえかなと思うんですけど、まあ、だからそういう意味ではね、日本の、まあ、財務運営っていうのが、まあ、このコロナ禍過ぎて米国とかすごい借金増やしましたけど、まあ、日本はそこはねちゃんとやってて国民が苦しいと言ってる方が、まあ、国際的にはいいなっていうような評価になろうかなっていうと、すごく苦しい話になっているんですけど、はい、まあ、なかなかそういうのも考えると思う、経済と株ってのおもろいなと思うんですけど、だから思った通りにいかないよね、金利が高いから株下がるかってむちゃくちゃ上がったわけですから、だからこれってやっぱり難しい し、そのマクロを見て株式を予想しても当たらん気がやっぱりしますと、いうのがもう僕の持論です。結局、はい、僕がマクロを読む能力が低すぎるから当たらないのかもしれないですけど、高い人も外してますからね。と考えると、7ページの日本の、業績っていうのはめちゃくちゃいいんですよねっていう話をね、したいなと思います。7ページお願いします。で、こちら、まあ、YouTube 見れてる方はね、僕のチャートが出てるんですけど、これ日経平均の最終益を立ち上げたものですけど、今期、ですね、非常に、業績が一応 10% ぐらいはね、ほぼ、確定じゃないかと思ってます。なぜかというと足元でも 8.7% の増益になってて、19だけで 6.2% の増益になったということなので、やっぱり円安効果を含めて J カーブ効果が出ますと、このラジオでも1年半言い続けて、ようやく、ね、それが顕在化してきて、このような業績になっているし、株価もこうなっているということなんですけども、じゃあまあこれって来年度どうなんですかっていうと、まあそうですね、8ページ開けていただくといいんですけど、まあ、意外とですね、8ページ開けるとですね、これは YouTube 見える方はセクター別のね、まあ業績になっているんですけど、非常にね、強いですということですね。はい、まあ、ここのですね、自動車がね、かなり上昇してしまして、まあ、この公共、まあ、好景気というのは、来年も続くはずなので、まあ、他も大きく落ち込むようなところがなさそうだと考えると、やっぱり、まあ、少なくとも増益かなと思います。で、注意しなきゃいけないのが、今年度末までに、まあ、これからね、まあ、業績が3期4期と出てきますけど、その時に情報修正が行き過ぎちゃった場合、来年のね、業績がいいと、来年の業績まで織り込んでしまうような、例えば 20% とかね、17、8% ぐらいの今年増益になった場合は、来年の増益幅ってかなり圧縮されますから、その場合は意外とちょっと日経平均買いすぎちゃったよねとか、だから株価がさらに上がったら特にね、なんで、まあ、2年で 20% というところが、見通しですね。まあ、そこは前から変わってないんですけど、10% という話で、それがまあ、その点先にね、まあ、儲かっちゃうこともあるわけですから、まあ、そうなると2018年パターンかな、2018年3月期も同じようなことが起こって、次の年全然もう業績の伸びがなくてですね、株がぶち下がると、業績急落とこういうこともありましたので、まあ円安だと意外とそうで粘れるかなと思うんですけどね、まあ、いろんな外部要因あるんですけど、一応まあなんとかね、なるかなと、来年もね。だからまあ今年の、先取り、まあ、このラジオずっとね、追っかけていきたいんで、今年先取りしすぎる時だけはね、気をつけてほしいなと思いますというところですね。はい。
需給というか、外国人投資家の方は買ってくれてるんでしょうかね。
うん、そうですね。外国人投資家はね、まあ、買ってるって、現物は一応買い越しペースでずっと来ていると、いうことになっておるんですが、まあ、そうですね。足元に出た、もう先物はですね、5220億円の買い越しで、現物の方はですね、5869億円の売り越しということで、まあ、ちょっと大きな売り越しがね、現物出たなと、いうことですが、まあ、2Q の決算が終わっても日本株まあ好調だったので、まあ予想通り来てるなと、彼の中で予想通り来てるなというような状況なのかなと思ってますけどね、
うん、特別離れていっている様子とかはない
ないですね。そのです、はい、だから米国が良すぎるからね、ちょ逆にそっちに行ってるかもなってあるかもしれませんけど、現状はまあ大丈夫かなと思います。はい、
はい、ありがとうございます。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や、金、原油などの ETF を、数千円の少額から、ほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が、新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、 元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えて、ベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、シンギュラネット株式会社代表取締役社長、町浩二さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬淵さんよろしくお願いします。
はい、町さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
町さんは早稲田大学の大学を卒業した後、アクセンチャーにてシステムエンジニアリングに従事。その後、ベイカレントコンサルティングにてブロックチェーンなどを活用した新規事業開発を支援。さらにはブロックチェーン技術の研究開発を主軸としたベンチャー企業を複数設立した後、今2019年シンギュラネットを、まあ、創設されているわけなんですが、この独自開発のブロックチェーンを使ってコンテンツ保有会社向けにコンサルティングを今されているわけなんですが、これどんな事業なんでしょうか。
はい、ブロックチェーンというと、まあ、ビットコインですとか、まあ、イサリアムというような金融に使われることが、まあ、多いイメージかと思うんですけども、はい、私どもの事業は、まあ、最近では NFT と言われたりすることありますけれども、メディアコンテンツですね、まあ、キャラクターですとか、まあ、IP と言われたりするような、そういうものを取り扱う、まあ、ビジネスをしているお客様、企業のお客様に向けて、技術サービスを提供する仕事をメインにやっております。
マイクロソフトとも、日本マイクロソフトとも連携されてるんですか。
これ連携、そうですね、うん、連携といいますか、マイクロソフトさんからも、技術の支援をいただいていまして、はい、まあ、そこで技術を使わせていただきながら、我々も企業向けにサービスを提供している形ですね。でまた僕らはですね、黎明期、まあ、2018年ぐらいからですね、まあ、この NFT ですとかそういったブロックチェーンのメディア利用というのをやってきましたので、まあ、その辺のですね、研究開発の実績が認められて、まあ、大手の企業さん等に利用されることが多いというところですね。
今、まあ、実績が、ね、積み上げられているというお話でしたけれども、はい、このブロックチェーン技術で御社の強みというのを改めて教えてください。
はい、私どもですね、メディアコンテンツの、まあ、ブロックチェーン利用というのにフォーカスして研究開発してきておりまして、で、まあ、分かりやすいところで言いますと、IP、まあ、キャラクターというのはやっぱりその権利保護ですね、著作権として保護されなきゃいけないというようなところがあるんですけども、ブロックチェーン残念ながら単体ではその保護機能というのがなかったりするんですね。
そうなんですね。
はい、で情報としてですね、データを改ざんできなくする機能はあるんですけれども、例えばそれを画像を表示したときに、まあ、コピーを防止する機能なんていうのはなかったりするので、我々はそのブロックチェーンの企業、機能だけではなくて、コンテンツを実際にユーザーさんが利用するところまで一貫して、保護した状態で提供できるようにっていうような、この権利保護の機能が、備わっていましたりとか、またその権利の情報っていうのは数字だけではなくて、金融の数字だけとは違くて、まあ、契約書でどういう権利がありますっていうのを、まあ、長いものだと数千字とか書かなきゃいけないですけど、そうすると一般のブロックチェーンですと、その書き込みに結構お金がかかってしまったり、取引手数料がかかったりしてしまうんですけども、まあ、それはコンテンツには向いてないねということで、はい、なのでここのガス、それをガス代って、
まあ、呼んだり、ガス代ってそのことなんですね。
はい、そうですね、車とは関係ないんですけど、
ガスとガス代のことだと思ってました。
本当エネルギーのことかだと思ったら、
そう、まあ、電子上のエネルギー代みたいな感じです
ね。カロリーがかかるとかよく言いますもんね。
そうですね、手数
料みたいなところってことですか。
あ、そうですね、手数料ですね。でこれをまあ、なしの方がコンテンツ事業に向いているというところで、これをなしにしたインフラを作ったりですとか、あとはその我々はそのコンテンツのって申し上げている通りで、それをですね、実際に保存するためにブロックチェーン、これまた向いてなかったりするので、それ用の、まあ、保存場ですね、保存のストレージって呼んだりしますけども、まあ、そういうのをですね、全部まとめてご提供するというような、まあ、一括してのサービスをやっております。
あんまりこういった企業は日本では見られない。
そうですね、部分部分でやっている企業さんはあるんですけども、このメディアコンテンツの専業としてトータルで 技術サービスを提供しているのは弊社だけだと思います。
そうなんですね。坂本さんいかがですか。
いや面白いな。もうこれ創業の経緯でもご経歴をお伺いしたんですけども、これ創業ってどういう感じで、うん、まあ、やられるようになったのかっていうのを教えていただけたらと思います。
は
い、
私もともとはそのコンサルティング会社で、まあ、いわゆるその企業さんに向けた改善っていうのをよくやっていたんですけど、まあ、10年以上やってたんですけども、日本の産業をしっかりと盛り上げきれてないんじゃないかなと思いますか、まあ、コスト削減等はできてたと思うんですけども、その日本の IT が海外に比べてだんだんこう年々弱くなっていると言いますか、昔は日本がある種先端だったものがフォローに回ってるっていうところがあったので、自分たちはその日本のビジネスとして強いところでプラス、それがコンテンツビジネスですけれども、アニメとか漫画ですねを中心に、で僕らはその IT が好きでやっていますので、これをですね最強にするにはどういう領域でやったらいいかなってところで今のビジネスを考えました。
はい、さらにまあ NFT とも関連するわけなんですが、新井さんはね NFT のアーティストなん
で、ね、NFT ね、もうちょっと乗り出そうというところですごくまあ関心も高いんですけど、うん、まあ、やっぱり NFT というと、まあ、これからのというところで、私はこうプリント作品だとこう、ね、足を運んでくださる方にしかなかなか届かないけれど、世界にこうネット見てもらえるみたいな、そういうところがいいところかななんて思うんですけれども、改めて、町さんからご覧になってのメリット教えてください。
はい、まさにおっしゃっていたところで、紙で例えばサインを書いて写真に皆さんに送ろうとすると、世界の人に送ろうとすると郵送費も、まあ、手間費も大変かかるけれども、いわゆるそのデジタルトランスフォーメーション的な、考え方だと理解をしやすいと思うんですけども、NFT っていうのはそのデータに対して誰が持っていますっていう、ちょっと分かりにくいことであると思うんですけど、データを誰が持ってるかっていうのを証明する技術になりまして、そういう意味でそのこのデータをあなたに送りますっていう時に、そのもらった人がですね自分が持ってるんだというのがデータ上で証明される技術になりますと。まあ、ちょっとこれもう少し先聞くと、それがじゃあ実際本当に保護されているのか、そういうのはまたブロックチェーン以外の機能が先ほど私が申し上げたところも必要なんですけれども、そのデータをですね上げるっていう文化が醸成できるというところが NFT としての魅力かなというところですね。
やっぱりあと先ほどのストレージがねついているみたいな、そこもすごく魅力的だなと、もうどんどんどんどんその、ね、クラウドとかも大きいものにしていかないといけないという中で、まあ、アーティストというか利用者にとってはすごく魅力のポイントですよね。
はい、そうだと思います。ちょっと脱線してますけど、もともと大昔の YouTube ってめちゃくちゃ画質が悪くって、かつあんまりコンテンツとしても長いのはなくて1分とかばっかだったのが、今はもうYouTube がもう番組をしっかりしてもらってるのと同じように、今の NFT ってどっちかというと単発の絵っていうイメージだと思うんですけど、僕らはその何年か先にはちゃんとしたコンテンツ、ちゃんとしたと言いますか、フル尺のコンテンツが、はい、NFT でも出てくるっていうイメージを持っております。
動画とか
そうですね、まさにおっしゃってます。
まあ、NFT とはというところを教えていただいたところで、改めてシンギュラネットの3つのポイントというのを教えてください。
はい、先ほど申し上げたところもかぶってしまうんですけれども、ガス代ですね、データのガス代こちらは無料にして、あとよくあるのはその自分の企業だけでブロックチェーンを運営しているというのがあるんですけれども、僕らのもともと当社1社でやっていた技術が今は日本企業で7社共同でこのブロックチェーンを運用していまして、かつ一般の方でもデータが見れるようにパブリックってよく言ったりしますけれども、一般公開したネットワークで今安定してこのガス代無料のブロックチェーンがもう3年ほど運用できているというのがありますと。で、こういうインフラを運用しているよというのが一つの特徴で、あとはですね、こういうような考え方に共鳴いただきまして、大手の企業、ここ7社さんほとんどですね、共同でビジネスを展開しているというその開発力、ビジネス開発力ですね、がポイントかなと思ってます。でまたですね、僕らその Web3、そのブロックチェーンのコンテンツビジネス機能というか Web3 って言ったりしますけれども、この専業でやっておりまして、その研究開発の結果として、営業的にも黒字を去年おととしと続けることができていて、その結果というと言い過ぎなんですけども、今年でいうとですね、経産省さんの、国際標準に向けた、ブロックチェーンの国際標準に向けたプロジェクトのに採択いただきまして、そういう形で我々 の活躍の場が広がってきているというところかなと思ってます。
Web3 専業で黒字化ってなかなか見かけないですよね。
はい、そうですね。ありがたいことに、ちょうど時流があって乗れたというのもあるんですけれども、ニーズが毎年増えてきてるなというのは実感しているところですね。
実際この開発の実績としては、ハリウッド映画の分野でも、
そうですね、ハリウッド映画のトランスフォーマービースト覚醒というのはこの夏にあったんですけど、それの日本公開の劇場に来た人たちの皆さんに、特典、ポスターとか配る特典ってあるじゃないですか、あれのデジタル版というので、今回その NFT プレゼントというのを、行いまして、約3万枚ほどですね、 がデジタルですけども配られたというのがありました。
その他ありますか、はい、何か。
あとはですね、あのアートトイの分野で、うん、あのまあ、これ公表されてるんで大丈夫だと思うんですけれども、あのメディコムトイさんの、ベアブリックって皆さんご存知ですかね。あのおしゃれなあのクマのお人形って言いますか、うんうん、いろんなあのアーティストの方とコラボしているのがあるんですけど、そこはあのハコードグループさんと、そのメディコムトイさんが、うん、あの展開しているサービスなんですけど、うん、そこ の, あのシステムをですね弊社が受け負って開発しているというのがございます。
素晴らしい世界観なんですが、町さんが目指されている世界観とか、あとマーケットの規模感って、これどういうふうな規模になってくるんですか。
はい、コンテンツ業界の中でも特に僕らせっかくブロックチェーン世界中のインフラになりうるものなので、うん、日本のコンテンツが世界に流通していくのをさらに助けていきたいなと思ってまして、でその規模がですね、まあ、大体4兆円から5兆円ぐらいが日本のコンテンツ世界的な市場で受け入れられているという、まあ、売上を上げているというふうに聞いているんですけども、これが経団連さん の, ある調査によると、まあ、10年後までに20兆円ほどに、まあ、4倍5倍に上っていくと、時に既存 の, ビジネスルートだけじゃなくて新しいルートも必要になってくると思いますので、うん、まあ、そこで Web3 型での、コンテンツの流通、うん、マーケットというのを抑えていきたいなというふうに考えています。
日本は、ね、いつもこういうプラットフォームの分野で負けちゃいますけど、すね、いけそうですか日本。
今回は行きたいです、ね、
うん、頑張ってください坂本さんいかがですか。
はい、そうですね、まあ、どのようなメンバーで運営されているのかというのを教えていただけたらと思います。
はい、弊社自社です、ね、実は役員2人だけの非常に小さい会社なんですけれども、開発会社、営業協力会社さん、うん、あとはそのバックオフィスサポート会社さんというのを合わせると全部で15か20ぐらいの関係する、まあ、メンバーといいますか会社がありまして、まあ、常時我々と一緒に稼働していただいているのが10人から15人ほどの、まあ、まだまだ小さなチームでやっております。
では今後の事業展開、どういったことをイメージされていますでしょうか。
はい、実はですね、今回のファンディーノさんを利用させていただいて、はい、クラウドファンディングで資金を調達させていただきました。でこの資金で今来年の4月を一旦目処に新しいですねクラウドファンディング型で Web3 コンテンツを販売するシステムを自社ブランドで今開発しております。でさらにまあ、これを機にですね、今まで我々の大手企業さんからの仕事を受けてっていうのが大きな形だったんですけども、自社でコンテンツの開発自体ですね、まあ、漫画ですとかアニメとかの開発にも関与していこうとしておりまして、うん、この Web3 型で、これ Web3 っていうのはファンが盛り上げていくのを重視した流通手段でしますと、はい、まあ、その新しいですね流通形態を来年の3月4月から提供していきまして、で先ほど申し上げた通り、まあ、その先にはですね海外に届けるマーケットまでつなげていきたいというふうに考えます。
そこでクリエイターさんの開拓とかも必要になってくるんですか。
そうですね、で、まあ、知人 の, プロデューサーさんといらっしゃいますし、うん、これからもそういう方たちの付き合いを増やしていきたいなと考えています。
主に考えてらっしゃるのはどういったクリエイティブなんですか。
まずはですね、漫画とアニメと、うん、まあ、音楽まで、うん、で、まあ、これを世界に出していくってところまでを考えています。
日本の強いところですよね。
そうです、そこから行くというのは
重要
です
。素晴らしい。
いや、ね、もう一気に跳ねるっていう可能性もね、うん、コンテンツによってありますからね、はい、今後とても楽しみにしていたいと思います。ということで町さん、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあ、ということで Web3 について分かりやすかったです、
うん、ね、クリアにしゃべってくださる方も、ね、うん、いらっしゃるなんて、
ね、すごいですね。
Web3、うん、は意外とね
難しいからね、
難しいからね、その難しいところに使われてるから説明が難しいんだよ、うん、難しくなっちゃうんだよ、うん、
すごいクリアだった、うん、
ね、はい、とても入りやすい、ね、お話の仕方をしていただきました、うん、コメントでもベアブリックっていうね、うん、クマの、うん、キャラクターもいいです ね、なんていう、はい、知ってらっしゃる方もねいらっしゃいました、うん、はい、さあそれではこのコーナーでは、坂本さん、馬淵さんの注目ポイントを教えていただきます、うん、では坂本さん、
まあ、僕はまあ引き続き、まあ、ちょっと全体が崩れてきたからグロースもどうかって話ですけど、まあ、今月はグロース月間にしたんで、
はい、
グロースの話をします。
はい、馬淵さんは
私は、専門商社で今日発表されたのか決算、はい、うん、昨日の夜ピックアップして今日発表されてます、
はい、かなりほやほやのところの、うん、はい、データも含めてお話をいただけるということです。坂本さんからはグロース銘柄、そして馬淵さんからは専門商社のお話いただきます。さあ、やはりねコメントでもガス代安くするというと ね、あの、うん、そういう
電気代のことだと思ってた私。
そうで、あの、ね、電気、そうそう、ガス、エネルギー系のこと、
エネチェンジみたいな仕事なのかとか、
ね、というよりはカロリーなんだね。
まあ、カロリーがかかるっていう、うん、のよ、うん、
なるほどね、
う
ん、
最近言うか知らないけど、は
い、もうそういう専門の言い回し用語がまず難しいですよね、
う
ん、
そう知らなかったね。
はい、ちょっとね、あのジャンルによってもいろいろとワードがね、うん、新たに学んでいかないといけないというところですけれども、うん、今日のシンギュラネットのね、松さんのような方にお話しいただけるとすごく
経、ね、歴が効いてますよね。クリアにお話されるというね。
あのこのベンチャー社長のコーナー結構あのコンサル出身ですというね、うん、あの社長の方何人もいらっしゃいましたけれども、やはりお話の仕方と ね、あのこう事業のこう展開なんかもすごく独特と言いますかね、うん、
伝える力と論理力ですね、
ありますよね、はい、そのあたりもね、そういうところからもベンチャー社長を探っていくのも面白いかもしれないですね、うん、はい、ということで、坂本さんからは今日もグロース銘柄を挙げていただきます。馬淵さんからは専門商社のお話いただけるとのことです。お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時まもなく16分を回るところです。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。さあ、今日もたくさんのコメントいただいております。同時視聴の方もね、多くいらっしゃっています。700人超えて、はい、あの YouTube の方なんですね、いらっしゃいます、ありがとうございます。はい、この後コメントもね、あの YouTube タイムでご紹介していけたらなと思います、はい、やっぱり Web3 の話題なかなか皆さんまだ浸透しきってない。いや、
うん、僕も勉強中ですけどね。
勉強中ですか、
ね、そう、う
ん、なかなかね、うん、あの成長したらかなり大きく跳ねる、ね、うん、分野
でありますけど、まあ、これからだよね、
うん、ね、ただ本当にあの馬淵さん先ほどおっしゃってましたけれども、あのプラットフォームね、日本のものなかなかこう押し負けてしまいがちなところではありますけれども、はい、まあ行政のね力もバックアップも ねあるかなというところですので、シンギュラネットさんもね、はい、代表格として、はい、羽ばたいていただけたら嬉しいですよね、はい、ということです。さあ、ちょっとコメント少しだけ時間あるので気になるところあるでしょうか、うん、どんな話題が盛り上がってますか。
ベアブリ盛り上がって
ベアブリベアブリって検索しよう。
ベアブリックです、多分ね、見たことあると思いますよ、うん、かわいい、はい、あの腕がこう、なんていうのか、関節が動くみたいな、顔が描いてないね、クマさんでよく見ますよね、
あれか、
はい、
へ、
人気ですよね。確かにいろんな図柄出てますもんね、
ソニプラに売ってそうな、
うん、
違うやろって話、
う
ん
う
ん、
そっかそっか、これは確かに、
何歳ですかって話、そう
だ、いやでもいろんなジャンルとね、まあ、NFT となると今後コラボなんかもね、うん、ありそうですから、シンギュラネットさん、ぜひ皆さんもね覚えていただければと思います、うん、さあ、というわけでしゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。